FM マイズルをお聞きの皆さん、こんばんは。10代の扉の時間です。この番組は私たち10代のメンバーによるトーク番組です。それぞれの悩みや日々思うことなど、毎回テーマに沿って自分自身の言葉で表現し、本音で語り合います。10代の扉というタイトルは、私たち10代の向かう先には様々な可能性の扉があり、それぞれの扉に向けて歩む大事な時期という意味が込められています。進行はFM マイズルパーソナリティのペタイムです。どうぞよろしくお願いいたします。この番組には私の他にも10代の扉メンバーが登場します。それぞれ不登校やいじめを経験したり、学級崩壊にあったり、また発達障害を抱えていたりと、様々な環境の中で自分の将来を見つめる仲間たちです。それでは10代の扉のレギュラーメンバーをご紹介しましょう。どうぞ。
代々木高校1年の新宮元弘です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。定時制高校に通う1年生の刹那です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。本日は、本当はもう一人いるんですけれども、今回は、ちょっと不在ということで、
はい、
今回はこの3人で、はい、やっていこうと思います。それでは10代の扉、どうぞよろしくお願いいたします。では早速今日のお題に参りましょう。はい、今日のお題はですね、前回に引き続き、どんな学校なら楽しく行けるだろうかというようなことを話していこうかなと思います。
はい、
どんな学校なら楽しく行けるでしょうか。楽しく行けるでしょうか。
どういう学校だったらいけそう。
そうだね。
そうだね。まあ、
自分なりに、なんやろ、ほんまにこういう、まあ、学校じゃなくて、なんか普通にこういう先生がおったらなみたいなとか、そういう。そうだよな。
でもギター弾ける先生とかかっこいいなって思うな。
いたよ。
いたじゃん。
そう、私ね、小学校の時にいた。
なんかギター弾いて歌ってくれたりとかもしてた先生もいたから、そういうなんか楽器ができる先生とか、何か趣味がある先生とかが
いいね、
その趣味をなんか披露してくれるっていうのも、ちょっとすごくかっこいいなって思ったな。な、
ね、生徒の楽しみにもなるしね。
そうやな。
なんか月一で弾いてくれるとか、
そうそう、
楽しみがね、まあ、ないとね、やっぱね、やっていけないから、
まあ、その先生がなんか本当に、なんやろ、まあちょっと嫌な人やったらあのそれはなくなってしまうかもしれないけど、その先生にもよるけど、まあ、生徒にとっての何か楽しみがあれば、
あったらいいかなって。あとはなんて言うんだろう、私はその勉強は嫌いだけど学ぶことは好きっていうような人だから、まあ、勉強も、まあ、めっちゃ嫌いなわけではないんだけど、だからあの授業がその好きだったから、中学の時とか、だから授業が楽しい先生がやっぱりいいなって思う。
すごくわかる。めちゃくちゃわかる。それは
授業楽しくなかったら、もう正直学校行って何してるのみたいな、
まあ、
なってくるから。
だってあれじゃ、なんか、たまにいる人が、あの、いるのがなんか、あの教科書を丸暗記で黒板にただ書くだけみたいな。それでなんかこっちなんかたらたら淡々と書いてるだけで徐々に眠たなってくるみたいな。
あ、つまらない授業の。
そう、それはよくある
ね。小学校の低学年の時に
典型的なやつ。
小学校低学年の時にそれあったから、マジその時の授業だけ嫌やったみたいな。
あー、なるほどね。いや、やっぱ授業って大事だよ。
それはな。
まあまあまあ、
だってその先生たちのさ、その、うん、第一印象ってさ、まあ、自己紹介もプラスだけどさ、その授業で印象って決まっちゃうじゃない。だからなんか授業って本当にその先生のイメージづける一番の要因みたいになるから、授業が楽しければ楽しいほど、その先生はいい先生というか、その楽しい先生なんだって思えるから、本当にあのこの番組を聞いてる先生方だけでもいいから、そのなんて言うんだろうな、あの楽しい授業をどうしたら自分、あの子供たちが楽しい授業になるかっていうのを心がけてほしいかな、う
ん、あと毎回回答をね、うん、こうしたらもっと楽しくなるんちゃうって誰か、
あ、
子供が言ってくれたら楽やろうけどな。
まあでも
先生に対して、先生に対してそれはね、
う
ん、あとまあこれはアメリカの学校の話なんですけど、
うん、
あの今アメリカでは、うん、ね、まあ、もう本当に日本はもう 厳しい、まあ、厳しいって言ったらまああれやけど、
うん、
すごいシビアなところやから、
うん、
まあもうそんな自由っていう風な感じじゃいけないかもしれないですけど、
うん、
アメリカでは生徒が集中しないと意味がないっていう学校があって、
うん、
もうやからもうそれこそ本当に机とか椅子が一切ないんですよ本当にそれでだって僕の経験なんですけど、
うん、
机とか椅子ってなんかまあ俺ら席替えとかあったやん、そういうなんか固定された場所に人がいると固定された場所でそのカースト制度っていうのが目立ってしまったりとか、 あとなんかもうその何班何班みたいなのがあるせいでなんか班の中からなんか一人浮いちゃう子が出たりとか、
あ
なんかそういうなんかグループみたいなのを作りたがるじゃないですか、なんか学校って何班何班とか、
そうだね、集団行動がそのなんていうんだ、うん、基盤になってくるからね、
うん、だからそれをもうその学校はアメリカの学校取っ払っちゃってるんですよ。もうだからもう席とかもうどうでもいいから、もう生徒が集中できる姿勢で生徒が集中できるやり方、うん、だからもう本当にソファーとかクッションばっかが置いてあって、でそれでもう本当に好きなところでもう好きな人物と一緒に勉強ができるみたいな。
それはすごくいいな、うん、
すごい。ところで皆さんは、私含めてだけど、どういう授業が楽しかった？
あー、授業内容
というか、なんて言うんだろうな、どの教科じゃなくて、その例えばどう言ったらいいのかな、どんな授業が楽しかった
何かあった？
僕の場合は逆にやけど、その話が脱線する先生がすごく好きやったな。
なるほど。
社会の先生とずっと、まあ、社会の授業を教えてくれるんやけど、
うんうん、
その時にまあ脱線するわけない話がな、
う
ん、
そうすると、そうだ、ね、社会は脱線
しやすい。いつも僕とその先生と、うん、僕と そのずっと話みたいになっとって、他の人はまあその話題についていけんのですけど
ダメじゃん
自分なりに楽しかったってこと、
ね、そう、僕だけは多分楽しかった、まあ、あと
なるほど、ね、
ついていける人が何人かおった時はみんなでそうやって喋りながらやっとったりすると楽しいなって思って、ね、
まあそうやな、僕自身は、まあ、学校に行ってなかったから、
うん、
小学校中学校でそういう楽しかった授業っていう思い出はないんですけど、今現在進行形で楽しいなって思ってる授業はあって、
うん、
まあ、もう本当に定時制っていう中で、定時制って本当特殊ではないですけど面白い先生が多くて、例えば英語の授業とかやったら、
うん、
なんかもう脱線はなんかその先生あんまり脱線しない先生なんですけど、たまに脱線した時の会話とかが面白かったり、もう社会とかやったらもうなんか社会ってもう地理とか歴史とか入るじゃないですか、
まあいろいろあるね。
そうだから、その歴史に入ったらもうその人物が出てきたら、その人物について誰々が出てきてみたいな深掘りがすごいあるじゃないですか。
そうだね。
そうだから、その深掘りをなんか、うん、もう何やろ、本当に小学校中学校の先生とかって授業内容をやんなきゃみたいな感じで、僕一回受けたことあって、不登校の中でやけど、なんかもう本当に生徒の話じゃないですけど、なんか本当に自分らの教育範囲だけやるみたいな、そういうのやったけど、なんか今はなんかもう本当に深掘りしたらその話もちゃんと一緒に話してくれるみたいな、そういう授業は本当に楽しいなと思いますね。
私はね、なんて言うんだろう、そのテスト以外の情報を好まない人だったのね、その2人と違って真逆になったんだけど、うん、何か楽しかったかなって思うと、そのなんか自分が好きなことができるっていう、まあ、例えば私の場合だったら音楽とか、
うん、
あとは体育の授業の3学期だけある体育 の、 そのダンスとか、その自分が好きなことができるっていう授業が楽しかったのと、あと先生がなんて言うんだろう、フレンドリーっていうか、その話しやすい先生だったりすると、その私すぐこれ何みたいなことを聞いちゃう人だったから、それにちゃんと対応してくれる先生みたいなのは本当に好きだった。
それはわかるな。
うん、話聞いてくれる先生って本当大事だと思う。
それは大事、めちゃくちゃ大事。
なんかもう本当にもう なんかここだけっていうか、うん、もう一点集中の先生で全然話聞いてくんないから、なんかもう本当に例えばそうやな、なんて言ったらいいかな、ここをこう教えるって言ったらそこしか教えてくれなくて他の質問聞いてくんないみたいな、
あ自分が答えられないもうやめてくださいみたいな、そういう先生はねちょっと、ね、関わりにくいっていうか、なんていうんだろう、ちょっとしんどいかな。ではちょっとそろそろお時間が来そうなんですが、次回のテーマをそろそろ決めたいと思うんですけれども次回話したいテーマがある人いませんか？どうでしょうか、
話したいテーマ、
話したいテーマ、
まあ話したいっていうか、うん、なんか個人的に、
うん、
なんかあの今こうして僕たちはラジオを発信してますけど、
うん、
あのそのやっぱり本当に僕もそうだったんですけど、不登校になった人ってあのやっぱラジオを聞く余裕とかこうして外に出てくる余裕っていうのは本当になくて、やっぱり家の中でもう本当に生きるか死ぬかの精神状態にあると思ってて、
うん、
だから、
うん、
あのなんやろ、まあ、その人たちが聞いてくれてるとは限らないですけど、その人たちに向けてなんか自分らがあの、まあ、もうなんやろ、どうしてこう外に出れるようになったかみたいな、
まあ、発信できるようになったかみたいな、
うん、そういうのをあの話していけばいいんじゃないかなと僕はそう思います。
じゃあ次回のテーマはなんでそのこういう内気じゃないけどちょっと引きこもってたりしたのが何がきっかけで表に出られるようになったかっていうのを話していってみたいと思います。ということで考えてきてください。
はい。
お送りしてまいりました10代の扉、そろそろ時間となりました。この番組では不登校やいじめについて、また不安や悩みを持っている10代の皆さんからのメッセージやリスナーの皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージやテーマのリクエストをお待ちしております。また番組に積極的に関わってくれる10代の仲間、扉フレンズを募集しています。番組を応援してくださるスポンサーも募集しています。詳しくは FM マイズルまでお問い合わせください。メールの宛先は fm@775maizuru.jp fm@775maizuru.jp、 ファックスは0773-77-0124 77-0124、 FM マイズル10代の扉宛てにお願いいたします。またこの番組は FM マイズルのホームページからポッドキャストでいつでも何度でもお聞きいただけます。再放送は土曜日午後9時15分からです。こちらも合わせてお楽しみください。まあ前回のとかもあるんでね、お聞き逃しあったりしたらまた 何回でも聞いてやってください。それでは10代の扉、次回をお楽しみに。さようなら。
さようなら。